どうもこんにちは、Gです。今週もプレップスタディから始めましょう。さて、新年になってだいたい3週間が過ぎました。新年明けていろいろ挨拶回りとかで忙しかったお仕事もそろそろ落ち着いてきたのではないかなと思います。まあ最近の会社はそういう新年の挨拶回りとかそういう新年だからっていう行事もちょっと減ってきてるような気がしますので、まあ新年だから忙しかったでしょうっていうとだいぶ古いね、サラリーマンの考え方って言われちゃうかもしれないですね。さて、まあそういうお正月とか年末年始ですねにはすごくこうたくさんこう LINE とかメールとかチャットとかをいただくんですよ。でそれがこう普通にこう年始のご挨拶だけじゃなくて、本当昔こうリアコに参加してた方とか別の講義に参加してた方からこう年始の挨拶と絡めて自分の現状報告とかそういったことをしてくれる人がいるんですね。でこの今日はこの報告っていうことについてお話したいんですけど、サラリーマンの頃って報告っていうのはまあ正直こう管理職以下の時はやらされるものっていう感じで正直好きじゃなかったんですね。まあ報告が好きな人ってあんまいないと思うんですよ。で自分がどんな仕事をしたかっていうのをこうね上司に見られるための仕事、しかも本業というか利益を出す仕事と別に直結しないのに毎日やらないといけないめんどくさいことぐらいの感じで私は捉えていました。ところがですね、実際この自分のやったことっていうのを日単位、週単位、月単位、そして年単位でこうまとめて、で誰かに報告する、まあしなくてもいいんですけど、そういうふうにまとめるっていうことはものすごく自分のこうやっている業務とか、まあタスクのこう可視化ですよね。見えるようにして何をどれだけ進めたのか、進んだのか、逆にどれぐらいのことしかできてないのかっていうことをこう、改めて明確にして、そしてそれに対して自分はこれから何をすべきなのかっていう対策を打てるっていう意味で、まあ、非常に重要なんですね。だから経営者の方とかで誰に提出するわけでもない、けれどもう日報を書いている社長さんとかいらっしゃるんですよ。で日報を書いて月報を書いて、例えばこう12月のまとめ、12月にやったことっていうのを全部書き出す、そしてそれに対して全て数字でどれぐらいのアクションを起こしてどれぐらいの反応が取れてどれぐらいの利益につながった、で利益パーセンテージはこうでこれはいいのか悪いのか、っていうようなものをまとめ、じゃあ来月はこれをこれぐらいの数値にまで引き上げたいから自分はあとこれとこれとこれをやる、っていうふうなことをちゃんとまとめるための、まあ、月報みたいなものを書かれる方結構いらっしゃるんですね。でこの報告っていうのは本当なんか報告してくださいとか報告したらって言われるとね、なんかその報告する相手のためにとか自分は本当は出したくないけどこれを出さなきゃいけないからみたいな感じでこう思ってしまう人も多いと思うんですけど、報告をするっていうのは実はちゃんと、使えば自分のために一番役に立つ行為なんですね。だから先ほどの経営者の例のように誰に出すわけじゃなくても報告書を書くっていうのはすごい大事だし、自分にとって価値があることなんですよ。で実際私の講義を受けた方で、もう本当別にこちらが何も出せと、まあ出せと言ったこともあったかなぐらいの、はるか昔に、出せと言っただけなのに、それからもうずっと3年間にわたって毎朝、日報を出してくる50代後半のサラリーマン部長さんとか、あとはそのもっと若い方でも今日こんなことをしました、今日こんなコンテンツを作りましたっていうことを毎日報告してくる、方っていうのもまあいらっしゃいます。あとはやっぱり年の挨拶に絡めて、今もう50代であと3年後に、自分のお店を開こうと思うからまた今リアコンを見直しています、これはやっぱりビジネスを始める際の役に立ちますねみたいなことを言ってくれる公務員の方とか、まあいろいろいらっしゃってですね、やはり自分が何をやってるかっていうのを、まあ、自分自身明確にする、でそれを人にこう言う人に言うためにはね、 頭の中でなんとなく思ってるだけじゃやっぱダメで、きちんと形にしますよね。そのきちんと形にするっていうことが自分自身の行動を振り返ったり整理したりすることにつながるので、まあ、これはねすごくいいことだと思うんですよ。で、そういうふうにして言ってもらえたら、こちらもねちょっとさすがにたくさんメッセージが来るので、返しきれてなかったり返すのがすごく遅くなったりする時もあるんですけど、まあそれに対するアドバイスができたりとか、例えば3年前だとサブスクリプションっていうような収益モデルはあまり騒がれてなかったわけですけど、最近であればそれを取り入れた方がいいよとかですね、3年後にお店を開くんであれば例えばそういうキャッシュポイントにこういうものを使ったらどうですかとか、そういう、まあ、こちら自身のビジネス情報がアップデートされてるわけなんで、そういった最新の話をまた返したりできるんですよね。だから例えば講義が終わったからとか、もうサポート期間終わってるはずだから今更とか、大したこと自分やってないからみたいに思わないで、別に何もなければ何も返ってこないんで、で別に返ってくることを期待するのではなく、自分自身のために考えた、まとめた、送った、それですごい本人のためにはなってると思うんですよ。逆にね、これが絶対に返ってきたら、その返ってきたことに対して自分もまた何か返事してもらう、評価してもらうための内容っていうのを、それぐらいの内容を用意しなきゃいけないって思っちゃうし、ものすごくね、今日はできませんでしたとか、そういうことは報告しちゃいけないんじゃないかみたいに思っちゃって、どんどんね、こうお互いにハードルが上がるんですよね。でハードルが上がると行動が遅くなるとか、やりたくなくなるんですよ。だから先ほど言ったずっと続けてる人なんかでも、今日はもう飲み会で酔っ払って帰ったので何もできませんでしたみたいな報告くれる時もあるんですよね。でもそれが3日とか1週間続くと、ちょっと飲みすぎじゃないですがぐらい一言こっちも返すんですけど、そういうふうになると向こうも、ああちょっと気が抜けてましたみたいな話ができるんですよ。で人間ってこうね、自分のやっていくことってやっぱり自分しか見てくれない、自分しか見てないわけですから、自分がちょっと油断するとね、1週間2週間あっという間に止まるとか遅れるっていうことが起きますよね。で会社の仕事のように強制力がないことであれば、やはりそういうことって後回しにされて、でいつの間にやら忘れ去られていくものです。でもそうすると、そういったところに自分にとって一番価値を生み出すものっていう、まあ言ったら緊急ではないけれど大事なことってやつですね、そういったものがこう埋もれたりするので、まあそういうふうなことをこう埋もれさせないため、自分が行動を続けるためにも自分自身の行動を可視化する、その一つの形として報告をまとめる、っていうのをぜひですね、まだされてない方にはお勧めしたいなと思います。でまあ、そうですね、今日のプレップスタディはそんな感じで、まああとはですねお知らせになるんですけれど、少しこう、講義あと数回なんですけど講義が残っているので、それを1月から2月で、一旦完了まで持っていきたいなというのと、もう一つ2月の、まあ、上旬ぐらいに、またズームセミナーをやりたいと思います。で、次のテーマは、電子出版に関してです。まあ今回のリアコンの参加者の方の中にはもう電子出版をされてる方ね、もう自力で全然電子出版をして、まあこんな本を12月に出版しましたのでよかったら字読んでくださいみたいに送ってくれた方とかもいらっしゃるんですけど、この電子出版って、まあ、全くやったことないとか、全くまだ知らないっていう方にはすごくね、一見ハードルの高い遠い世界に思いがちなんですけど、これ実際はかなりハードルが低くてやりやすい、ものになってるんですね。ただハードルが低いやりやすいってことは、うぞうむぞうのたくさんの人がもうやっちゃってるってことなんで、ただやればいいとかただ出せばいいっていう話でも当然もうなくなってるわけです。やはり希少性がないものっていうのは工夫しないと価値が出せないんですよね。だからそういったことも含めて、まあゼロの段階からこう本を、プロットを考えてコンセプトとか作って、で、作るところ、そして作ったものをどのような形でどのような戦略で活用していくといいのかみたいな話をですね、次のズームセミナーでできたらなと思います。 そしたらこれはコンテンツビジネスもそうですし、あとは何かあれですね、コンテンツに限らずこういう、うん、スポーツのビジネスをやってる時とかにそういった間口を広める意味とかお客様リストを集める意味で活用できたりするので、まあ、今回の参加者の方のお役に立つのではないかなと思っています。はい、それではですね、最初に言いましたけどもう3週間経ったんですよね。うん、そしたらね、あと1週間ちょいで、うん、1月が終わってしまうわけです。もう2020年になった、年が変わったって言いながらもうあと10日足らずで、1年の12分の1がもう終わってしまうと、うん、やっぱ早いですよね。早いしのんびりしていられないということで、やはりこうね、自分の、まあ、目的を叶えるために、まあ、ガスガスと進んでいきましょうということで、また今年もよろしくお願いします。それではまた。